こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは35回目です。よろしくお願いします。今日はですね、前回お伝えしたカップリングという概念について引き続きお話ししたいなと思っております。というのも、昨日まあ話し終わって、で今日まで今までなんか他にいい例ないかなってずっと考えてたんですね。でなんかないかなと思って、でここら辺の概念ってやっぱりちょっと難しいんですよね。抽象的な言葉というかね、抽象的な概念なんで、なかなか自分たちのね、身近な例に落とし込んで理解するのに、なんかいい例あったらすごくわかりやすい、すごく有用に働く概念なんだろうなと思いつつ、じゃあ実際自分の周りを見渡した時に、まさにカップリングが起こっていることって何かなって考えてて、まあね、前回はその男女関係みたいなね、夫婦関係でも、恋人関係でも、まあそういった例にとりましたけど、まあそれでね、なんとなくでいいんですよ、こういうのって。厳密に僕らは学者じゃないんでね、そこをね、研究してみたいなことを、まあね、そこに興味がある人だったらその道に進んでいただければと思いますけど、まあ、そんなにね、深くね、深く探求っていうとちょっとね、深く探求できる人であればするべきだと僕は思ってるのであれですけど、まあ学者ではないんでね、僕らはまあいわゆる一般人っていうふうに言っていいと思うんで、まあそういったね、僕ら一人一人の生活に何か有用にね、働く知識として、そういった概念を役立てることが、まあ一つね、哲学書、少し難しい本を読む目的でもあるとは思うので、まあその意味でね、なんか、もう少し入れないかなって考えてた時に、ちょっとね、視点を変えて、こういう人たちってなんかすごく高尚なね、難しいような概念をね、本とか読むとそうじゃないですか。難しいなーなんて思って、この人たち何考えてんだろうって、異次元のね、宇宙人みたいな感じしますけど、ただそれは僕らが彼らの、視点に立ててないだけで、彼らはね、きっとね、すごくありきたりな日常のことを語ってるんだっていうね、ことを信じればね、そういう、僕らと同じ日常にいないかもしれないですけどね、彼らは。まあでも同じ人間でしょうってことで、信じれば、きっと彼らだって素朴に自分たちの身近にある何か出来事とかきっかけがヒントになって、そういった、体系だった学問としてのことっていうかね、概念を深く研究してるのかなっていうのをね、信じれば、きっと何かそういった、昨日はちょっとあんまりうまく伝えられなかったのかもしれないですけど、もう少しね、きっと何かいい例があるんじゃないかっていうのをね、思いながら、暇ですよね、僕もずっと考え、暇じゃないんですけどね、いろいろやることはあるんですけど、暇さえあれば考えてたんですけど、でね、その視点に立った時に、パッとね、ひらめいたんですよね。ひらめいた。あれ、そういうことなんじゃないかなと思ったのが、会社と、その雇用主と非雇用者の関係ってまさにカップリングなんじゃないかなって思えたんですよ。というのも、まあ、お互いに、会社は会社で存続、してる存続とか、まあ、人格はないですけどね。法人って形にはなってますけど、まあでも会社っていう独立した、まあ法人だったらちょっと法人っていうのがあって、で、そこで働く、まあ個人っていう人がいるじゃないですか。僕らですよね。それってまさに昨日お伝えしたカップリングそのものじゃないかなって。どちらも依存、これ理念的にですよ。多分会社のサラリーに依存してる人が圧倒的に多いとは思うんですけど、ちょっとそれは置いといて、理念的にはお互いがお互いのその活動のために ただ単純にカップリングしてるってだけじゃないのかなと。例えばね、まあ今資本主義の、世界に僕ら生きてて、まあ会社、法人、株式会社、有限会社であれば、何かしらの利益を得るために活動するわけじゃないですか。それは資本を投下して借金をして未来に投資するっていう活動で、利益を得ようとするのが本来の会社組織ですよね。今の資本主義で言えば。で、そのために法人、会社としては法人としては活動してるわけですよ。で、その、なんだろうな。彼らっていうかね、会社が進む方向と、で、僕らはそこの方向に、なんつったらいいんだろう、関係している。で、僕らはその、まあ、サラリーってさっき言いましたけど、お金という対価を得て、自分たちの生活をよくしようとしてるわけじゃないですか。で、そのために自分の労働力、時間だったり、スキルだったり、知識だったりを使うわけですよね。まさに、個人で言えば、スキルを使う、時間を提供するっていう、依存ではなく自分の活動としてその場にいるだけじゃないですか。で、会社はその提供してもらった労力を、また違うというかね、労力を資本として会社が目指す利益の方向に進むわけですよ。で、同じような利害が、目的が一致して、一緒に同じような方向に進んでるってことなんですよね。すごく古い会社だって、創業何百年って会社だって、中身覗けば、すごく中身は変わってるはずですよね。やってることは一緒かもしれないですよ、事業としては。でも中の構造を見れば、今ね、IT 化がもうになって何十年も経つわけじゃないですか。そういったシステムにも対応しなきゃいけないわけですし。で、会社はそのためにそういった、もろもろのスキルを持った人材だったりを雇って、自分たちの進む道にプロセスを歩んでる。で、そこに我々はさっき言った利害が一致するから、まあ、利益が一致するから一緒に歩んでるだけ。まさにカップリングじゃないかなと思うんですよ。ただね、まあさっきも言った通り、ほとんどのサラリーマンとかは、サラリーに依存しちゃってるから苦しくなるんですよ。なぜかっていうと、会社は、まあ言葉上はね、昔ね、社員のためとかってバブル、我々の親世代ですかね、は、そういう理念でね、会社、なんか社員の運動会とかあった時代じゃないですか、家族ぐるみの運動会を会社って行うみたいな、そんな時代もあったってね、聞きますけど、その頃は、そういったもの、思いが強かったかもしれないですよ。で、今もね、社員のためにとか言って残業をねさせないとかね、いろんな取り組みしてる会社ありますけど、それはねそれでね嘘ではない気はするんですけど、でも彼らの今の一番の目的はやっぱり利益を上げることなんです。お金を稼ぐことなんです。彼らは社員の方に目を向けてる体はしますけど、一番目を向けなきゃいけないのはステークホルダーですからね、当たり前ですけど。なので自分たちは利益を稼ぐための方向に向かってプロセスを歩んでるだけなんです。で、そこの彼らって会社ですよ。会社が進む方向にとカップリングして進む、我々が、個人がその方向と同じ方向を向けるんであれば、それはそれでそのプロセスでカップリングしながら歩いていけばいいんです。これをね、ドリフトとか言ったりするんで、もうほんと滑ってく感覚ですよ。右の方へずっと会社とカップリングしてる人も一緒についていく。で、それがお互いの利益に伴ってるから問題ない。ただ、会社はね、その右の方向にファーってスーって進んでるのに、それがね、途中までは良かったんですけど、あれなんかちょっと違うなって思う時ありますよね。その個人側がね、僕ら側が、サラリーマン側が。こっちの方向僕行きたくないなって思うことあるはずなんですよ、きっと。 やりたくない、やりたくない仕事って言ったら全部やりたくないって言われそうですけど、利益を上げることが第一目的になってますから、それこそ何でもかんでも売ってこいとか、営業だったらね、とりあえずもうこれから年度末とかね、半期四半期決算とかあるじゃないですか、それの度にとりあえず物だけ、あの支払いはね、の売上だけ立てればいいわけですから、決算上は。だからとりあえず物だけ入れろみたいなね、話になってくるわけですよ。でそのためにね、頭を下げてストレス抱えてやるわけですよ。でもね、それね、普通に考えたら意味ないじゃないですか。誰もハッピーじゃないんですよ、そのやり方って。でも今でもやってますよね、当たり前ですけど。でもその当たり前がちょっと違うなってみんな思ってるはずなんです。それは営業マンだけじゃないですよ、後ろで経理とかやる人たちだって、そのせいでやっぱり時間がどんどん割かれて、残業がね、1時間2時間が当たり前になって、家族との時間がどんどん潰されていくわけですよ。矢面に立ってるだけの人だけじゃなくて、裏方で働くような人たちもそれでどんどんどんどん、その良くない方向、自分たちが目指す方向じゃない方向に会社が行ってる方についてかざられない。それはサラリーに依存してるから、いや僕右じゃなくて本当はまっすぐ行きたいんだよって思ってるのに、ドルフトで会社は右に行こうとしてるから、行こうとしてるんですね。でそこにカップリングっていう概念で言えば、自分もそっちの方向に行きたいんだったらそのままスーッと滑っていけば問題ないんですけど、本当は自分はまっすぐ行きたいわけじゃないですか。そしたらまっすぐ行けばいいわけなんですよ、本当なら。でもサラリーに依存してるから、行きたくもない右の方向にスーッと一緒に行かざるを得ない。本来ならね、それは双方にとっても良くないことなんです。絶対生産性落ちますから、雰囲気も悪くなるってことでね、会社にとっても良くないんです。だからどっかでね、そのね、帳尻をね、帳尻っていうか、何かお互いがね、合わせるって、でもこのカップリングの概念って、それは違うんですよね。なので、まあ僕個人的なね話で言えば、もう会社はね、もうだってそのやること決まってるわけじゃないですか。利益上げなきゃいけないわけですから、右に行くんですよ、ずっと永遠と。で自分はある時点で、途中までは右に行っててよかったけど、ある時点で こっちの右じゃない、いや俺はもうちょっとまっすぐに行きたいんだって思った時に、依存してない人だったらもうそのカップリングを解消すればいいんです。それだけです、本当それだけなんです。そうして自分がまっすぐ行きたいと思う環境とまたカップリングを結べばいいわけです。お前はそうやって簡単に言うけどさっていう声が今何人かから聞こえてきそうですけど、逆なんですよ、僕から言わせれば。あのね、同じことを言いたいんですよ。なんでそんなこと言うんですかって。あのね、まあ怖いの分かりますよ、僕も実際怖かったですからね。まあ怖かったけども、何社もそんなことしてたら怖くなくなるんです。頭おかしいのかな。あのね、まあその今会社の例だけで言っちゃうとね、まっすぐ行けばいいんだよって言いましたけど、それは別に会社を辞めろって言ってるわけじゃないんですよ。うん。ただ、知っててほしいのは、そのカップリングをね、解消できる権限はこっちにあるって思えばいいんです。会社にはないと思えばいいんです。それを知ってて、サラリーをもらうのと、それを知らずにサラリーをもらうのでは、多分全然気持ちのゆとり違うと思いますよ。気持ちにね、ゆとりができるとね、視界が広がりますから。大手の企業にいればいるほど、周りが見えなくなって、長く、社歴が長くなればなるほど、 まだ30代なのに、いや俺もう他で通用しないからとか平気で言いますよね、みんな。なことないですから。本当ね、今我々はね、気づいてないけどすごい恵まれた国にいるんです。食はいくらでもあるんです。あなたの存在を生かせる職は、そこにね、変なプライドとかそのなんか条件とかを入れ込むから視界が狭くなるんです。変な話、食っていくだけだったらいいじゃないですか。もう半年ぐらい別にバイトだっていいじゃないですか。夜勤のバイトだっていいと思いますよ、僕は。そんな無理して右に行くのが辛かったらね、うつ病になるぐらい辛かったらね。カップリングっていうのは、僕らはだから環境とセットで生きてますから、絶対どっかとカップリングしてるんです。だからすごくそのカップリングして滑っていく先っていうのは大切なんです。右に行きたくないのに本当は前に行きたい、そういう前に行きたいっていう方向が見えてたら、多分カップリングはまた新しいカップリングを自分で見つけられるんですけど、なんか嫌だけどずっと右に行ってるって人は自分が行きたい方向がないんです。そういうふうに理解していただいてもいいかもしれないです。だからまずは自分の行きたい方向を見つける方が先決かもしれないですね。それだったらその時もカップリングっていう感覚概念を知っとけば、悩むというか悩んでいいんですけど、この人はどっちの方向に行きたいんだろう、行ってるんだろう、行きたいんだろうとか行ってるんだろうっていうのを一つね、自分が環境を選ぶ時の目安として持つのはいいことかもしれないですよね。何か会社じゃないコミュニティ、何かまあ例えば僕の読書家だって一つのコミュニティって言えますよね。そういうのでもいいですし、何か習い事であったりとか、スポーツ、ヨーガとかいっぱいいろんなヨーガあるじゃないですか。そういうのもどこを選ぶかっていうのも、そのカップリング先っていう視点を見とくと、あ、こういうふうにこっちの方向に私も行きたいから、ここの教室だったら一緒にそっちの方向に行けるかもしれないって思えるかもしれないですよね。で、これね、多分僕も感覚であるんですけど、すごくね、あのね、これをね、方向さえね、分かってカップリングっていう概念を理解するとすごく楽なんですよ。さっき言った通り、ドリフトみたいなこと言ったじゃないですか。もう勝手にファーってそのスーって滑っていくだけですから、あとは楽じゃないですか。スーって滑っていったらあれですよ、口開けてボケーっとしてたらダメですよ。だって方向見えないから、それだと。もちろんやることはやりますけど、ただその環境と一緒にスーって進めるんですよ。でまたその進んだ先でまた方向がちょっと違うなと思ったら、また違う方向を見据えてスーって進めばいいだけなんで、それを多分昔からの言葉で言うと進化って言ってるのかもしれないですね。ちょっと僕それがね、なんだろうな、ダーウィンの進化論とかと、をこのカップリングっていう概念をちょっと今まだ結びつけれるぐらい、どちらも深く読めてないんで、ちょっとそれはうまく説明できないですけど、きっとその滑ってくっていうのが、多分周りから見たら進化っていうふうに受け止められる、見れるんじゃないのかなっていうふうに僕は今ちょっと根拠ないですけど、感覚的に今自分が滑ってる情にいる感覚にで考えると、そういうふうに見れるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。故に今あなたが属してる会社だったり、 何か習い事だって自分はカップリングしてるっていう意識を持って参加してみるといいんじゃないかなというふうに思っております。どうかな。うまく伝えられたかな。ちょっとねこの概念もう少し僕の中で掘り下げて、もっとうまく伝えられるようになったらまたお伝えしたいなと思ってますので、まあその時はまたこいつカップリングの話してるよって温かい目で耳で聞いていただければななんて思いますけど、きっと面白い概念だと思うので、まあもしね昨日今日お伝えした内容で興味がある人は本を読んでみるなり、まあもしちょっとここら辺わかんないよとかあればね質問していただければなと思うんですけど、これポッドキャストだって僕に質問するんですかね。質問する窓ないですもんね多分。まあブログにねホームページに音声上げてるんで、まあAndroid とか iOS で聞いてる人もいるかもしれないですけど、まあそのブログリンク貼ってあると思うんで辿っていただいてコメントに書いていただいてもいいですし、問い合わせみたいな項目も確かつけてたと思うんで、そこから問い合わせしていただいてもいいですし、まあもしメルマガね取っていただいている方であればメルマガにそのまま返信していただければなというふうに思いますので、おめえわかんねえよって何でもいいですよ。質問、感想でもいいから送ってくれると、もう少しここら辺が伝わりづらかったなということで掘り下げるきっかけにもなりますので、まあもし何かありましたら遠慮せずご連絡いただければなというふうに思います。それでは今日は以上になります。どうもありがとうございました。